ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。
皆さんこんにちは、ラグジュアリートラベラーズのひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、前回はね、JAL のマイルの威力というお話を聞かせていただきました。ちょっと私もアフタートークでもびっくりしたわーなんて言ったんですけど、今日はどんなお話でしょうか？
はい、今日はですね、ちょっと外資系のエアラインのマイレージの話とかもあったので、うん、今日はですね、はい、バルセロナに行ってくるんですけれども、
いいなー。
いいでしょ、バルセロナ。もうだって、オーバーツーリズムといえばバルセロナみたいな。世界中の人が、ね、こぞって訪れているバルセロナに行ってくるんですけれども、うん、まあ、そのね、発見の、まあ、方法というか、うん、じゃあ何マイルで行くのっていうところをお話ししていこうかなと思います。う
ん
う
ん
う
ん、ぜひぜひ聞かせてください。
はい。まあ、まず、バルセロナって、うん、あの、なんていうのかな。有名だけど、うん、スペインの中では、やっぱりマドリッドが、うん、まあ、メインというかね、玄関口であって、なんだろう、と、私もなんか日本で言うと何になるって言われるとちょっとわからないんだけれども、うん、京都っていうほど小さくはないけれども、うん、東京ではないよね。東京がこうマドリッドみたいな。
はいはいはいはい。
何が言いたいかというと、そんなに行きやすくないっていうことなんですよね。地方都市みたいな感じ、
あ、そうなんだ。
そう、特にその国際線の路線ということで言うと、うん、あのバルセロナにじゃあロンドンからもパリからもいろんなところ入れるかなっていうと入れはするんだけど、やっぱり便が少なくて、日にちとか時間が限られたりとか、するので、結構今回は、まあ、特にマイルで行こうとするからね、どのルートがいいのかなっていうのは探し始めた頃っていうのはあまり選択肢がないなっていう感じだったんですよね。ただもういろいろいろいろ調べて、もうさまざまなエアラインを見て、私の、まあ、結論としては、ANA マイルが一番良かったっていうんですね。
あ、そう。
ANA マイルで行くのが、もうこれからバルセロナに行きたいなという方は、ANA のマイルを使って行かれるといいかなという感じなんですよね。
へえ、学べるわこの番組。そうですか。
そうだけど、でバルセロナに直行便出してないし、スペインにも飛んでないよね。
あれどうすんの、どうやって行くの？
そう。で、あとは、まあ、国際線あるあるで言うと、海外、ANA 便に乗ったらサーチャージが高い。
うん、そうそう。
だけど、なるべくマイルもいっぱい使うのに、サーチャージもいっぱい払うって、あまり納得感ない。
ない。
しかも、エコノミーに乗るんだとしても、ビジネスに乗るんだとしても、ANA の場合はサーチャージ変わらないから、例えば、まあ、ビジネスクラスやファーストクラスに乗るのに、まあ、6万円から10万円のサーチャージを払うっていうんだったら、まあ、マイルで行ってもお得かなってなるけど、エコノミーでヨーロッパに行くのにサーチャージなんか8万円とか10万円とか払いたくないよ。
そうね、それちょっと避けたいね。なんか気持ちとしてね、納得いかないね。
もうそれだったらエアチャイナで北京とか上海で乗り継いで11万円のチケットでエコノミー買ってってマイル貯めた方がいいっていう感じになっちゃうから、やっぱりここはちょっと節約もしたいなっていう感じもあるんですよね。で、今回、まあ、何人かでね、このラグジュアリートラベラーズのプレミアムクラブっていうオンラインサロンのね、メンバーさんたちと一緒に行くんですけど、それは日々マイルを学び、ホテルポイントも貯めてっていう、マイルとホテルポイントで、まあ、ラグジュアリーな旅をするっていう、まあ、いわばなんだろう、体験の旅なので、もう本当に半年以上前からみんなで発見をして、それで今回ね、あの旅立つんですけれども、なので便はね、みんな違う、それぞれ違うんですけれども、一番ね、いいなと思ったのは、シンガポール航空がシンガポールからバルセロナっていうのは直行便を出してるんですね。飛ばしてる。なので、まあ、東京とか、もしくは関空とかからでもいいんですけど、まず日本からシンガポールまで飛んで、シンガポールからバルセロナまで直行便で入る。 これで行くっていうのが、まあ一番時間的にも短くて、まあマイル的にも良くって、そしてシンガポール航空はサーチャージを課さないので、まあ、ANA の特典航空券の種類としては、ANA の特典航空券ではなくて、提携航空会社、カッコスターアライアンスの特典航空券という枠を使うんですけど、はい、これだとね、6万2000マイル、往復で。6万2000マイルと、サーチャージは、私たちが派遣したときは2万7000円でした。これ全日空便でやろうとすると、まあ、大体サーチャージが8万円ぐらいかかる
んですね。だいぶ違う。
なので、まあ、本当に上手に発見ができたので、よかったなっていうところと、まあ、シンガポール、まあ、東京を午前中に出て、シンガポールに、まあ、6時間ぐらいフライトなので、夕方着きますと。まあ、例えば、はい、夕方5時に着きます。で、シンガポールからバルセロナっていうのは、深夜便で飛ぶので、まあ、寝てれば朝着くみたいな。で朝の6時に着いちゃうんだけれども、でも乗るのがね23時何分とかっていうの深夜便なのね、
はい、
それと夕方シンガポールに5時に着いて、11時まで時間があるじゃない、
はいはい、
この間シンガポールで遊べる、
そうね、 6時間ぐらいあるね、
そう、そうするとシンガポールはラウンジもいっぱいあるし、あのショッピングも豊富だし、空港には隣接しているジュエルっていうね、あの、大きな滝が流れるようなショッピングモールもあるし、タクシーで20分ぐらいでもうダウンタウンまで行けちゃうから、じゃあ、まあ私だったら、夕方5時に着いたら、荷物もあのスルーで行っちゃうから、まあ結局何も持ってない状態なので、もうあのシンガポール着いたらそのまま入国して、タクシー乗って、ガーデンバイザベイ行って、ガーデンバイザベイの夜のあのショーとか、シンガポールのマリーナベイサンズでもいいけれども行って、なんかショーを見て、なんか美味しいもの食べて、でまた帰ってくる、で11時になったら飛行機乗るみたいな、シンガポール楽しめて、で着いたらバルセロナみたいな、朝起きたらバルセロナみたいな、まあ、そんな感じで旅ができるっていうね、これがまあ6万2000マイルでシンガポールとバルセロナ両方楽しめちゃうんだったら、すごくいいし、サーチャージ2万7000円だったらもう本当に、もう本当にいいディールっていう感じで、OK っていうね、そんな感じで行くんですよね。
うまいね、やっぱりね、使い方がね。
もう楽しいでしょ
う。
もう途中航期もそうやって楽しんじゃうっていうパターンで行くんですけど、あとあの私はあのシンガポールまでは一緒っていうかなんだけど、でシンガポールで今回一緒に行くメンバーと、まあ、そこで会うので、まあ、今言ったような行動を取るかどうかわからないけど、でもみんなでシンガポールで集まれるんで、まあラウンジ入ってラクサ食べてもいいし、そこでなんかバルセロナの計画してもいいし、ちょっとねシンガポールで遊びに行ってもいいしっていう感じなんだけど、そこからはバルセロナに直行便で行く人もいるんですけど、私の便はターキッシュエアーに乗って、そこからは次シンガポールまではシンガポール便なんだけれども、シンガポール航空なんだけど、そこからはターキッシュっていうまた別のエアラインのもので、イスタンブールに行くんです。
おー、また寄り道してるよ。
寄り道してる。そう。で、イスタンブールに、まあ、朝の、やっぱり5時半ぐらいに着いて、で、そこで2時間半ぐらい、まあ、レイオーバーっていうか、途中の時間があって、そこから、バルセロナ行きにあと 2時間ぐらいフライトして、午前中の10時半にバルセロナに着きますっていう便に乗るんですよね。で、トルコを、私トルコまだ行って、踏み降りたことがなくって、でイスタンブールの空港はすごく有名、ラウンジがいいっていうことで有名なので、もうなんかマッサージとかも予約できたりとか、ラウンジのトルコ料理が楽しめるところがあったりとか、とにかく素晴らしいラウンジだよっていうのを聞いてたので、ちょっと2時間じゃ足りないっていう感じ
そうね、そうラウンジ大好きな私も今ちょっとあのアンテナがピンって立ちました。
おだからその豪華なラウンジとか豪華な空港を楽しんで、それからまあバルセロナに入っていくと、でももうね ホテルのチェックインが3時とかだから、別に10時半、うん、朝の10時半に着いてれば全然遅くないので、うん、まあその日はその日でバルセロナが始まるみたいな感じで行くんですけど、うん、まあこれも提携航空会社便っていうその枠で、同じ6万2千マイルで、うん、私の場合は2万5千円のサーチャージ。うん、寄り道してるのにサーチャージは低かったりとかね、してる。ぐらいで行けちゃうので、うん、そうするとシンガポールでみんなでワイワイやって、で、うん、まあトルコの、なんていうの、ラウンジ楽しんで、で、バルセロナに入るみたいな、うんうんまあ、そういうような楽しみ方もするんですけど、うん、これもね、なかなかいいルートかなっていうね、感じだったんですよね。
なんか、バルセロナに行くって言いながら、シンガポールも楽しみ、イスタンブールも楽しみ、なんていい旅でしょうか。
そう。で、でも今回これはね、エコノミーなので、まあそれなりに辛いかなとも思っていて、今時間もね、長いし、うん、やっぱりヨーロッパはビジネスクラスで行きたいっていう人もね、多いと思うんですよね。
はい。
で、そういう時に、まあだったら ANA が飛ばしてるヨーロッパへのダイレクトフライト、ロンドンとかパリとかミラノとか、フランクフルトとか、ね、まあ、イスタンブールも、まあ、一応ヨーロッパになるんですけど、まあ、こういうところまで飛んで、うん、あとまたね、そこで接続でバルセロナにつなぐっていうのもいいんだけど、これをやると、まあ、ビジネスクラスだからいいんだけど、まあ、そこはサーチャージはついてきちゃうよね。
10
万円とか10万円のサーチャージを払わなきゃいけないってなるから、まあ、これは考え方で、やっぱり、まあ、日系の航空会社のビジネスクラスにしっかり乗っていくんだったら、いいっていう風に払ってもいいんですけど、一つ、まあ、抜け道というか、あるのが、ベトナム航空。
おー、ベトナム航空。はい。
ベトナム航空は、特典航空券なんだけれども、まあ、割と多く開放してくれていて、エコノミークラスもビジネスクラスも取りやすい。
へー、あ、そう。
そう。で、例えばさっきのシンガポール航空でサーチャージもかからないんだから、シンガポール航空のビジネスクラスで行けたら最高じゃないって思うんだけど、シンガポール航空は多分 ANA の方に枠をあまり開放してくれていないようで、ほぼほぼ検索しててもビジネスクラスを見たことがない。
へー。
それに比べて、ベトナム航空の方は、もう検索画面のところで、うん、エコノミーだったらこれ、ビジネスだったらこれっていう風に便が出てくるので、うん。うん、なので、まあ、ベトナム航空の場合は、さっき言った話で言うと、日本からハノイとか、ホーチミンとかに一旦入って、ホーチミンから、まあ、パリとか、うん、バルセロナっていうのはないから、ホーチミン、パリみたいなところで買って、うん、でパリからバルセロナは自分で、まあ、別切りで買うっていうかね、手配するっていう形で入っていくと、うんまあ、そうすると、まあ、ホーチミンもちょっと遊んだり食べたりして、うん、パリも遊んだり食べたりして、その後バルセロナに入っていくっていうこともできる。これが、エコノミーだとやっぱり同じように6万2千マイルになっていて、うんまあ、ビジネスでも片道だけビジネスにするっていうこともできるし、うん、そうすると大体、まあ、片道だけビジネスにすると9万3千マイルとか、まあ、全部両方とも、往復ともビジネスにすると、まあ、ビジネスっていうのはエコノミーの2倍のマイルがかかるっていうふうにイメージすればいいので、うん、そうすると、まあ、12万4千マイルでいけるっていう感じになるので、まあ、結構ねベトナム航空はビジネスクラスも含めて発券できるし、ここもサーチャージがかからない。なので、まあ、2万数千円の手数料というかね、うん、諸税で終わるっていうことなので、やっぱりヨーロッパはビジネスクラスで行きたいなっていう人は、ベトナム航空ね、お嫌じゃなければ、はい、いいんじゃないかなっていう感じ
です。どんな感じですか？中身というか、ベトナム航空乗ったことないかな？
うんうん。最近ね、機材が徐々に新しくなり始めているので、
はい、
機材次第っていうところはあるんだけれども、基本フルフラットにはなりますっていうところと、食事ベトナム料理だから、まあちょっといいよねっていうね。
ああ、そう、外資系の飛行機乗ると、そう、食事がね、その国ならではのものが出るから、ちょっと楽しいよね。
うんそうそう、まあ嫌っていう人もいれば、それが楽しいっていう人もいて、ちょっと分かれるところなんだけど、まあベトナムは結構許容範囲かなっていうね、なんかエアチャイナ嫌だとか、エアインディア嫌だっていう人は結構いるけど、なんか匂いがもう無理とかね、
あーなるほどね。
いるけど、ベトナム航空はね、そんなに、うん、割と 使いやすいかなっていう。ただ、うん、なんかこう機材がすごくいいっていう感じではないので、うんうん、まあフルフラットで行けるとかね、うんまあ、自分のスペースをちょっと作ってとかっていう感じで行っていただけるんだったら、うんまあ、ありかなっていう。
いやなんか、バルセロナに行くって言いつつ、バルセロナ以外の話が、今日はたくさん出てますね。
ね。そうなの。だから、こう、どこかに行くっていう時に、単純に、ね、検索して、東京、バルセロナって入れて、ありませんって言われて、あ、マイルで取れないんだっていうふうに話を終えるのか、いやいや、待って、と思って、バルセロナってそもそもどこなんだっけ、地球儀のって考えた時に、どういうふうにルートを取るのかとか、まあ、時間に余裕があればね、途中降機もできるしとか、うんうん、そういうことを考えたり、まあ、その最後のベトナム航空の話みたいに、最終目的地バルセロナまではやっぱりこう絡めて取ろうと思うと、どうしてもそのねメジャーな都市じゃないだけに選択肢から外れてしまうんだけど、だったらもう一番こうメインというか、アジアからヨーロッパまで行くところをマイルで取って、ヨーロッパ内は結構ね LCC も飛んでいるので、まあ、そういうところを組み合わせた方が、なんかもうねすごい執着してバルセロナ最終目的地って検索してってやるよりはいいので、考えてみると、まあ、一度にアジアも楽しみヨーロッパも楽しみとか、まあ、トルコも楽しみ、ねまあ、中東も楽しみヨーロッパも楽しみみたいなことができるので、まあ、賢くね、ルートを取っていくっていうことに慣れていくと、うんうん、ついでに、あの人に会おうとか、うん、ここはある意味長くいたいから7時間滞在できるような便で取ろうとか、うん、そういうことができると、うん、1回の旅行なのにすごいいろんな体験ができて楽しいので、うん、そしてね、必要マイル数が少なければね、少ないほど、やっぱりお得かなと思うので、うん、ちょっとね、いろいろ調べてみていただいて、私もバルセロナにね、こんなルートで行きましたよっていう方いらっしゃったら、ぜひね、コメントいただいたり、みんなにね、シェアしていただいてもいいかなとも思うので、もう大人気のバルセロナにね、ぜひぜひみんなで行きましょう。
ちょっと豊かな発想力でもって旅を計画するといいですね。
うん、本当に、ね、マイルはそれが面白い。
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。じゃあ次はお土産話をぜひぜひさせてもらえたらなと思います。
はい、今度はバルセロナの話が聞けるかな。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。